薬膳できらめく私時間。こんにちは。あなたの健康を薬膳でサポートする国際中医師の横尾かなめです。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前回はね、新しく春から始まる講座のご案内をいただきましたけれども、
はい、ありがとうございます。もういろいろ目白押しなんでですね、皆さんぜひ情報チェックよろしくお願いしますね。
はい、詳しくはね、
前回のね文に載せてますのでね。
はい、じゃあ今日はどんな話でしょうか。
はい、はい、今日はですね、2月にですね、行いました、横浜中華街ミニツアーのですね、お話をちょっとしたいなと思っております。
おー、
はい。
これは、リスナーの方と、
そうなんです
よ。お出かけしたんですか？
そうなんです。ポッドキャストの、番組の中でもね、お知らせさせていただいて募集をしまして、で、2月7日にですね、お集まりいただいた方と、中華街ミニツアーをですね、したんですよね。で、もうこの日ね、雪が関東で、平野部でも3センチぐらい積もる積もるって言われてた日で。
あの日か。
はい、そうなんですよ。すごい、開催もちょっとどうしようかみたいな。前日にね、心配をすっごいしたんですけれども。で、まあ、確かにすごい寒くて、横浜もですね、行って、そうだな、お昼ぐらいからもう、雪が降り始めましてですね。で、この日、ご参加の方、関東近郊の方で、
はい。
そうですね、鎌倉の方がおられたり、あと、千葉、そして埼玉、群馬だったかな。
へぇ、
皆さん、割と東京都内ではなく、その方からね、来られてて、まあ、横浜までも、ちょっとね、距離が、あるよねっていう、ちょっと私よくわかってないんですけど、あるだろうなと思ったんで、もうね、もし雪がひどくなれば早めに切り上げようかなっていうようなね、そういったことも考えつつ、はい、開催をしまして。
すごいな。
行ってきました。楽しかったですね。
いいですね。
はい、もうね、このミニツアー、中華街のね、ミニツアーのも大きな目的は、このポッドキャストのリスナーの皆さんとリアルでお会いをしてですね、で、まあ、日頃の感謝をですね、リアルでお伝えする、いつも聞いてくださってありがとうございますって、ここでもう、やんやん言ってもですね、リアルで伝えたいんです、私っていうのがありまして、それで、ね、こういう、オフ会じゃないですけど、企画をしておりますので、はい、この日ご参加の方にね、本当にね、いろんなお声を聞かせていただきました。本当に私がパワーをもらって、ありがとうございました。
いや、だってリスナーの方から生でお声いただけるってめちゃくちゃ貴重ですね。
めちゃくちゃ貴重ですね。
ねえ。
本当にね。でね、そう、一番最初にですね、中国茶を、はい、いただきに行ったんですよね。朝一で、
はいはい。
で、そこのお店でね、まだ、その何ですか、場も温まらないうちからですね。覚えてますか、皆さん。私が全体バリアの話をした回。1月だったかなの配信分だったと思うんですけど、それこそ風邪を予防するためにですね、外からこうウイルスとか雑菌が入ってこないように、全体バリアっていうのはやるんですよ、みたいな話、それがあるんですよって覚えてます？ちっちゃい頃なんか全体バリアとか言いよらんかったですかっていう話をした回がありまして、もうそのご参加の皆さん口を揃えてですね、あれが面白かったというふうに言っていただいて。
嬉しい。
ありがとうございますって感じで。くすって笑いながら、いいよった、いいよった、小さい頃って言って。やっぱりこの、きらめく私時間のですね、皆さんはですね、私ってやっぱり同世代の方が多いんですよ。
ああ、はいはいはい。
なので、世代間もね、近いので、いいよった、いいよったって。
小学校の時にね、よく言ってた。
言ってたでしょ、それを共感していただいてですね。なので、本当にウイルスを寄せ付けないためには、あれが大事っていう感じでね。面白かったですっていうお声をいただいて。もう、なんかね、そんな声を聞けるとは思ってなかったので、すっごい嬉しかったですね。
面白いのが、薬膳の話ではなく、自体マフィアの話で。
そうそうそうそう。
ほらほら、前回も言ったけど、あの、かなみさんの講座はね、薬膳も学べるお笑い講座って。薬膳、プラスアルファになっちゃった。
ね、お笑いかいみたいなですね。
そうそう。
そうなんですよ。なんかね、皆さんの着眼点もおもろいなと思って、そこかいと思いながら、でも私的にはね、そこがヒットして、非常によしって感じなんです。
いいですね。掴
んだぞみたいな。そうなんです。
あの、世の中薬膳を学べるとこっていっぱいあるじゃないですか。
そうですね。
なみさんとも来ると、全体パターンも学べるし、ね、爆笑もできるし、そう。薬膳講座ないですよ。
そう、だからですね、多分ね、うん、数々の薬膳の先生がおられる中で、
うん、
それこそ外からの邪気をシャットアウトするって話で、うん、全体バリアって言ってる人間はね、多分横尾鏡ぐらいしかいないと思うんですね。そんな例えで話してる人、おそらくいないと思うんですよ。そうなんですよ。私別に自分の師匠とかから、ね、そんな風に習ってませんので。
オリジナルなんですね。
そうです。
表現的に。
完全オリジナルです。
オリジナル。これ
そうなんです。このね、目に見えないものをね、どういうふうに説明すると、
うん、
皆さんが、うん、ああ、はいはいっていうふうにね、うん、納得いただけるかっていうところで、いつもこう考えるんですよ。薬膳とか中医学ってめちゃくちゃ抽象的なんで、
あ、
はっきり言ってね、わかりにくいんです。この抽象的すぎるし、
うん、
こう目に見えない存在のものも、なんかあたかもあるかのような話なんですよ。
うんうんうんうん、
だってほら、五臓六腑って言われたって、ね、見たことない時代の学問なんで、形がどうなのか、どこにこう、いるのかとかわからない段階でのお話を、ね、すごい、肝です、心です、腎ですとか言ってるわけじゃないですか。わかるかいみたいなですね。どこにどんな形で存在してるか教えてくれって言って大抵の人は思ってるはずなんですよ。それをね、なんかシャーシャーとね、言われたとてね、わからんでしょっていうふうに思うわけですよ。
なるほど。なるほど。うん。
ねえ。
うん。
だって腎臓じゃないんですって言ったって、はぁって感じでしょ。
もうめっちゃ薬膳の世界否定してる。
ディスってませんよ。ディスってませんけどね。
めっちゃ面白い。
いやでも一般の方からしたらね、わかりにくい極みだと思うんですよね。
確かに、あの、初めて聞いたら、え？ってちょっとピンとこない。
そうでしょ？ピンとこないんですよ。うん、
難しい。
ね。なので、そのピンとこないっていうところをいかにピンとくるようにさせたいんです、うん、私。みんなが、あ、合点合点承知みたいなね、そんな風になってもらえるには、うん、どう表現すると伝わるかなっていうところで、
うん、
それで全体バリアも出てきたわけです。みたいな、あのポーズ付きね。だからリアルでこう、なんていうの、講座とか受けていただかないと、この、なんかこのね、リアクションも含めわからないわけです。
うん、ポーズも学べる薬膳講座。
ポーズもね。込みです。
いやー、幅広いわ、かなみさんの講座は。
そうなんです。ねえ、ね、だからってまあ、でも真面目に教えてるんですよ。ちゃんと。ほんまかいなと思われるかもしれませんがね。うん、
最高ですね。
うん、はい。まあ、そのね、全体バリアが面白かったというお声がね、非常に私的に、あっしゃーみたいな感じだったわけですよね。
うん、
はい。ありがとうございます、うん。あとね、やっぱりね、ご参加の方、初めから聞いてますって言われてます。
1回目から？
うん。1回目から、うん、全部聞いてますって言ってます。すごくないですか、解禁症レベル。
本当ですね。解禁症だ。本当解禁症って。
ね、解禁症どこに通ってんだみたいな。
なんか小学生がよくね、あ、1年間休みませんでしたって、ね、会計書なんか表彰される。あれでしょ、うん、
あれです、あれです。
うん、
すごくないですか、
もうね、いや、すごい。
欠かさずに。でね、なんだったら一つの回を何回か繰り返して聞きますとかいう方もいらっしゃる。
なんと貴重なお時間をいただいて。
そうなんですよ。私のこの20分弱ぐらいの話を何度聞くんですかみたいな。みたいな。
い
かじゃないですかみたいな。それとか、通勤の途中に聞いてますとかですね。
あ、はい、はい。
もう嬉しい限りですね。
うん、
そうなんですよ、
うん。
本当にありがたいです、
ね、
で。そういうことをね、リアルに お聞きできたので、本当に皆さんからパワーをいただけましたし、はい。あとね、何回も私が山芋がいいよって、この番組でね、ご紹介させてもらってて、
そうで
特
す
に
ね。
皮膚が乾燥する人とかは特にね、山芋食べてくださいねっていう話をしてたんですけど、それをね、本当に実践されて、子供さんがね、アトピーまではいかないんだけど、やっぱ本当に皮膚が乾燥してて、痒がっててっていう方だったんですけど、ちょっと頻度多めに山芋を、料理を作って子供に食べさせてたら、治ってきましたっていうお声
おお、
ありました。
すごくないですか？
めっちゃ嬉しかったですね、それ。いやー、でしょーみたいな。だから聞くんですよ、ちゃんとみたいなね。
す
本当
ご
に、
い。
すごいんですよ。
これは嬉しい。
ねえ、本当。
で、ち
嬉し
ゃ
かっ
ん
た
と実践さ
ね。
れて、
そうです。
お子さんの悩みがかゆく
そ
なっ
う
たっ
な
てのは、
んです。
ねえ。
もうお母さんもあっぱれだし、ちゃんとね、作ってね、そうやって食べさせて偉いっていうのと、で、その結果が出るまでね、信じてやってくださったっていうその気持ちがね、すごい嬉しいですね。大抵の人はね、この番組を聞いてる方じゃない方、あんまり薬膳に興味がない方なんかは、そんな薬膳ってさーって食べ物なんでしょうって聞くのとか言われるわけですよ。そんな薬じゃないし効かないんじゃないのみたいな。食べたり飲んだりしたことないのにみたいなね。そういうことをもうすぐ言われる方は言われるんですよね。なのでいつも心の中でぐっとこらえながら、やったことないくせにって思ってるわけですよ、私は。
そうだ、本当だ。
食べたことないだろうって思ってるんですけど、そうそうそう。なので、やっぱりそこをね、私がここでご紹介した食材をこう取り入れようと、ね、信じてやってみようと思ってくださった、そのお気持ちがね、本当に嬉しくって、で、頑張ってね、その結果が出るまで諦めずに続けていただいた。大体でも1ヶ月って言ってましたよ、でも。早くないです？
あと2、3ヶ月ぐらいかなって、今ちょっとなんとなく想像してたんですけど、
そ
1
うな
ヶ
んです。
月？
1ヶ月って言ってました。なので、やっぱりね、頻度を多くね、取ってくださいとは言ってたんで、どれくらいの1週間に何回山芋料理を作ったのかっていうのは、ちょっとそこまで伺えてなかったんだけど、でも1ヶ月って言ってたんで、すごいなと思って。
これでも当たり前のことだけど、私たちって作るものでできるじゃないですか。
そうなんですよ
ね。
ね。
だから材料がいいと、いい体がになるわけですよね。
そうです。そう
ね。
です。もう本当そうです。だから、
ね。
空腹を満たすっていうものはね、もう世の中今たくさんあるんで、ね、でも本当に自分の体に必要で、ね、体を作っていくものを、じゃあ実際どれだけ皆してるかってとこなんですよね。なかなかこう、例えば一日の食事をこう紙に書いてみたらわかると思うんですけど、そう大したものを食べたり、する日もあると思うんですよね。で、そこをちゃんと意識のスイッチを入れて、ちゃんとそういう食材をね、取り入れて、で、しかもコンスタントに、頻度多めに取っていただくと、やっぱり結果がね、ついてくるんだなっていうのと、その結果が出るまでやり続けるっていうところ、そこもね、非常にあっぱれでございましたね。大抵、なんかこう、やめる方が多いんですよ。なんだ、そうでもないんじゃんとかね。あんま変わらんやんって言って。いや、変わるところまでやってみてないからなんですよ。もうちょい
そう
なのに
ね。
なみたいな。途中でやめちゃってると、そこまでやった努力も無駄になってしまうんで、ねえ、だから、1ヶ月はでも早い方ですよ。
そう思います。なんか、そんな早く変わるんだなって驚き
素
ま
晴
し
らしいです。
た。ああ、ちょっと話ずれるかもしれないんだけど、今思い出しちゃった。
はい、何ですか？
ミキサーを買った時に、フルーツのスムージーを毎朝飲もうと思ってね、体にいいかなと思って。で、やり始めたんですよ。そしたら美味しくって、これ毎朝やろうって思ったの。フルーツ体にいいしって思ったし、ね、その時ね。ただ、一杯のジュースを作るのに、結構な量のフルーツがいるんですよ。例えば、バナナ一 本、オレンジ1個、リンゴ1個みたいな、結構な量でしょ？それでようやくジュース1杯分。だけど体にいいと思ってやってたら、1、2週間で目に見えて太りました。
そうなんだ。
そうなの。だから、やめました。なんか調子に乗って、スムージー、フルーツだからいいやと思ったんだけど、私にとっては、ただの太る材料にしかならなかったんですよね。
砂糖が多いですもんね、フルー
ツ、
ね。
そう。だから、意外と体って食べ物で早く変わるんだなって、ちょっと驚きましたね、あの時は。
そうでしょう。それに、自分に合ってないとそういう風になっていきますもんね。
合ってなかったのか。そういうことか。
それもあると思います。私、薬膳の世界ではね、今スムージーって言われたんで、ちょっと話しますけど、朝にスムージーはね、進めません。
やっぱり逆言ってた。そうか。
そうです。果物はやっぱり体を冷やすものが多いんですよ。なので、やっぱり朝はあんまり進めませんね。食べる方も、時間帯を選んだ方がいいです。果物は。なので、朝の朝食にこうね、フルーツとか生野菜のサラダとか、乗っているね、モデルさんの食事とか見たら、わー、素敵って思うかもしれませんけど、いやいや、ご飯と味噌汁でいいです。あったかいもの。
なるほどね。
ですね。
でも、太った経験から言うと、絶対その方がいいと思う。
ね、それに2週間でね、やっぱり、そんだけ変わるんだなっていうことは、やっぱり。
びっくりした。そう
変わるんですよ、
ね。変わるんですよ、本当に。
そこが言いたかったんでしょ、
そう。あっちゅう間に変わりますからね、本当に。
本当そうですよ。だから、それこそね、ジャンキーなものもずっとね、1週間、2週間で、例えば続けてたら、でも調子悪くなるんですよね。
なる。
思考もね、ちょっとね、悪くなってきますし。
なるね。
頭もクリアにならないしね。そう、だから、体はね、ちゃんとね、反応を示してるんですけど、それに自分が気づいていないっていうこともありますよね。
いやー、本当にね、実はね、SNS でジャンキーな食べ物ばっかり載せてる人がいるんですよ。この人ね、思考がやっぱりね、ネガティブだったり、
そうでしょう。
ちょっとね、健康的じゃない投稿内容が。
そうでしょう。そうなんですよ。
やっぱりね、そうなんだ。
そっちも影響します。
すると思う。
ねえ、そうなんです。ありますよね。
あ
な
り
の
ます。
で、でも気づいてなくて、そういう性格ですからとか言ってる人もい
そう。そう、これが好
る。違うか
きだからとかね、なんかね。そう。
そう。その性格もその体質から現れているって話、前したと思うんですけどね。体の、もう体質が、その性格とか思考の癖とかも、そこら辺にも影響してくるので、ね。いや、そのネガティブも、その、あなたのジャンキーな生活かもしれない。そこからかもしれないですよってね。
いや、本当私も言いたくてしょうがないんだけどさ。どの立場から言うんだみたいなね。ね、いや、かなおさんから説得力あるけど、私って言ったとて。ね、お余計なお世話で終わっちゃうからね。
いやいや、そんなことはないけど、多分聞く耳持たないかもですよ
これ、
ね。
本当にね。
ねえ、そういう方はね、本当、いや、でも本当に5年後、10年後の体をね、今食べてるものが作ってるっていう認識は、持ってた方がいいと思いますよ。
絶対そう思う。
そう。ねえ。本当にね、元気でね、生き生きと過ごせるかどうかっていうのは、今やってることがね、関わってくるっていうのでですね。
そうです。
ね、そう。それとね、そんなこんな、中華街でね、いろいろ話してたときにね、北村さんの話にもなりまして。
私？何？悪口言ってた？
北村さんって面白いでしょって私が言ったら、皆さんね、もう口を揃えて、面白い方ですねって、なんかこの番組のね、愛の手がね、素晴らしいって言ってくださってましたよ。
あらまあ。
そうなんです。それでね、私調子に乗ってね、皆さんにご提案したんですよ。横尾かなみと、その北村明子さんと、公開収録ってのどうです？みたいな。で、皆さんリアルで聞いてもらってね、とか。そんなんやったら面白くないです？とかいう話をね、
あ
その
ら、
場でしてました。どうです？
公開収録。
ねえ。 ちょっと芸能人みたいじゃないですとか。
本当だ。どうしよう、大人気になっちゃう、ね、私たち。
そうでしょう。で、北村さんをね、生で見たくないですかっていう話。もうね、この方ね、ポッドキャスト界だけでなくね、有名なんですよって。
そんなことない。
知らないでしょみたいな。
そんなことないけど。
マリナコのね、司会者でもあるんですからね。フリーのアナウンサーさんなんですよって。
いやいやいや、お恥ずかしい。
会ってみたいでしょっていう話をしてました。
いやいやいやいや。
会ってみたいって言ってましたよ、ちゃんと。
いや、嬉しいですね。そう言ってくださるのはね。
ねえ、ほんと。ね、私、割と有言実行の女なんで、言い出したらですね、はい、もう企画するスイッチが入っていきますので、ね、ちょっと、今年中に一回ぐらいどっか、ね、北村さんと公開収録番組のですね、この番組の、で、皆さんを呼びして、
うん。
で、公開収録の後は、懇親会とか、よくないですか？
最高のプログラムですね、これ。これやんないと。
ね、面白そうじゃないです。うん、で皆さんと一緒にね、ね、うん、そうなんですよ。お話できるなと思って。
ああ、ね、でも本当に面白いと思います、その企画。
ね、
うん、
いいでしょ
う。うん、とてもいい。
ね、その収録云々はちょっと私はのどうやってやるかわからないんでお任せします。機材
出しといて丸投げ。
丸投げです。
丸投げね。
機材とかそういうのがいるんだったらお願いしますみたいなね。
どうなるのかな。あの、公開じゃないけど、旅行先で私と、うん、その、パーソナリティさんが、やったことはありますね。その時はなんか、あの、マイクを持ってきていらっしゃったかな。そんなに大げさな機材はね、使わなかったです。
あ、いらないんですね。
うん。でも、いろんなことあると思うんですけどね。
うん。
例えばだけど、いつものようにズームで撮るんだったら、二部屋借りて、違う場所で離れて、ズームで、何なのかわかんない。隣の部屋収録。
そうなんだ。それも面白いですね。
何やっとんじゃうみたいな。
本当ですね。すぐそこにいるのに、みたいな。
そこにいるのに。皆さんどこにいればいいのかわかんなくなっちゃう。
そうそう。ね、お客様困っちゃうみたいなね。面白い。
やり方はね、いろいろあると思うので、ちょっとまたそれも ね、やるならね、考えましょう。
そうなんですよ、うん。ぜひね、ちょっとね、今年中にね、一回ぐらいね、できたら面白いなと思っているので、うん、ぜひともそれをね、伝えなきゃと思っておりました、今日。
楽しみですね。ちょっといろいろ広がりますね、この番組も。
そうですね、うん。で、その横浜中華街のね、ミニツアーも今後もね、うん、私のそのこのポッドキャストのお客様に、はい、お会いをしてですね、リアルにお礼をお伝えするというオフ会企画とさせていただきたいと思っておりますので、うん、第2弾、第3弾、うん、ね、できたらいいなって思ってますので、ぜひともまたね、今回ちょっと行けなかったっていう方は、うん、また、ね、募集した際にはお申し込みいただいて、一緒にいろんな美味しいお店に行ったり、ね、うん、お買い物したりしましょうということで、お願いいたします。
はい、ぜひね、オフ会企画もまた楽しみにしていてください。
はい、
はい、では今日もありがとうございました。
ありがとうございました。今週も薬膳できらめく私時間をお過ごしください。